この人に聞く。今回は弁護士の大吾田誠さんと日本盲人会連合逢坂事業部長に阿破企法19条裁判についてお話を伺いました。聞き手は日本盲人会連合三宅情報部長です。
本日はお忙しいところありがとうございます。大吾田先生、逢坂部長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回は阿破企法19条裁判についてということで、お二人にお話を伺いいたします。まず大吾田先生から、阿破企法19条裁判についてどういう裁判であるかをご説明いただけますでしょうか。
はい、まずですね、今回の裁判の原告となっておりますのは平成医療学園という学校法人です。まあ、平成医療学園とその関連法人もあるんですが、この2つの法人が原告となっております。これら平成医療学園のグループが福島県の福島医療専門学校、神奈川県にある横浜医療専門学校、大阪にあります平成医療学園専門学校、兵庫県にあります宝塚医療大学、これらの学校に健常者向けのあんま市の養成課程を新設したいという申請を国に出しました。これが平成27年の9月のことでした。でこれを受けまして国が審査をして、翌平成28年の2月阿破企法19条に基づいてこれらの申請を認めないと、不認定であるというような結論を出したんですね。でこの国が不認定とする理由とした阿破企法19条というのは、まあ、こういう法律なんですね。文部科学大臣または厚生労働大臣はあんま市の養成学校に占める視覚障害者以外のものの割合ですとか、あんま市の総数に占める視覚障害者以外のものの割合、その他の事情を考慮して視覚障害者であるあんま市の生計が著しく困難とならないようにするために、健常者向けのあんま市の養成学校の新設や定員の増加を認めないことができる、まあ、そういう法律になっています。で国はこの法律に基づいて平成医療学園グループの申請を認めなかったわけなんですね。そうしたところ平成医療学園のグループは、そもそもこの阿破企法19条というのは憲法に違反している法律なんだ、具体的には憲法22条1項職業選択の自由、あとは憲法31条と13条、これらで適正手続きの保障があると言われておりますが、適正手続きの違反、まあ、これらの憲法の規定に違反する法律であると。でこの憲法に反する法律に基づいて行われた不認定の処分は違法無効だということで、不認定の処分の取り消しを求めて今大阪の裁判所と東京の裁判所と仙台の裁判所、この3つの裁判所に対して裁判を起こしたというのがこの訴訟の流れでございます。
はい、ありがとうございます。この訴訟が起きたのが平成28年同じ年であったということで、聞いておりますけれども、これを受けてですね、日盲連あるいはこの業界、関係団体が、すぐこう動きをしたということに聞いておりますけれども、この動きについて逢坂部長からご説明していただけますでしょうか。
はい、視覚障害者のあんまマッサージ指圧師の生計の維持、これをしっかりとこう確実なものにするために、その国が今回阿破企法19条に基づく不認定処分を行ったこと、これを支持します。そしてその国の勝訴を目指して活動することを目的にですね、平成28年の10月に、業団体あるいは視覚障害者団体など16団体が結集しまして、あんま市東方19条連絡会を結成しました。先ほど阿破企法というふうに大和田弁護士が言われてましたけども、あんまマッサージ指圧師に特化した こともあって、あんま私等法19条という言い方を使っております。で、具体的な活動としてはですね、この16団体の中の5団体が幹事会を作りまして、定期的に会議を開いて具体的な運動などを決めております。で、具体的な運動というのはどういうことを行っているかといいますと、まずはですね、大阪、東京、仙台で行われている裁判、今口頭弁論が進められていますけども、そこで、各裁判の傍聴団を結成しております。ほぼ傍聴席を埋めている状況でございます。その他、署名活動、非常に重要なものとして署名活動を会員の皆様などにお願いしております。それから、裁判長宛てのはがき行動というのも行っております。その他、昨年のですね、秋、9月から12月にかけまして、決起集会を開催いたしました。12会場、北は北海道の札幌からですね、南は九州まで12会場で行いまして、参加者数は、全部で、1828人の参加を得ることができました。以上が主な活動になります。で、その他、今実際にその裁判が行われています大阪、東京、仙台では地域の協議会を作って、まあ、先ほどお話ししたような活動を中心に行っているというところでございます。
はい、ありがとうございます。それでは、大和田先生からですね、この阿覇法19条裁判、今まで、それぞれ3つの地裁で行われているわけですけれども、起こされた背景についてまずお話しいただけますでしょうか。
はい、東洋医学を知る学校、まあ、現在かなりたくさんできていますけれども、現状で申しますと、実はですね、あんま、はり、きゅう、この3つの免許を取ることができる学校というのは、まあ、かなり生徒が集まってきているらしいんですね。一方で、針と灸、この2つの免許しか取れない学校というのは、入学者が少なくて定員を大きく下回っている。で、経営的にもかなり厳しい状態にあると言われています。で、今回裁判を起こしております平成医療学園グループというのは、この針灸2つの免許しか取れない学校なんですね。ですから、ここで裁判に勝ってあんまの家庭を新設して、そして、たくさん生徒を集めて経営的にもね、安定させていきたいということがあるのではないかと思います。まあ、このような東洋医学の養成学校をめぐる現状というのが、この裁判の背景にあるものだと考えています。
はい、それではこの阿覇法19条裁判現状をお話ししていただけますでしょうか。
はい、先ほどご紹介しましたように、今回問題となっております阿覇法19条という法律、この法律は視覚障害者の生計の維持、これが著しく困難とならないようにするために、健常者向けの養成施設、あんま市の養成施設の新設などを認めないことができるというものでした。で、平成医療学園のグループは、主にこの阿覇法19条が憲法第22条1項職業選択の自由の憲法に反している、憲法の規定に反しているのだというふうに主張しています。この職業選択の自由というのは有名な条文で、すべて国民は公共の福祉に反しない限り職業選択の自由を有するという条文なんですね。で、平成医療学園としても、自分には健常者向けの養成学校を作って、で、それでお金を儲ける自由があるんだと、まあ、そういう主張なわけなんですね。で、じゃあ阿覇法19条1項、これがですね、なぜ職業選択の自由に反するというふうに主張しているのか、ルール述べてはおりますけども、中心的な主張は大きく分けると3つあります。一つ目はですね、この阿覇法19条が制定されたのが昭和39年です。で、この当時は、確かに視覚障害者の職業というのは非常に限定されていて、その中でもあんま師というのはとりわけ重要だったと。だから、特に視覚障害者の生計の維持のためにあんま師を保護する必要性は高かったでしょうと。だけど、この法律ができてから50年以上が経過した。この50年の間に、視覚障害者の社会進出はどんどん進んで、様々な仕事に就くこともできるようになったよ。 また社会福祉の制度も充実してきて、特に現在では安芸市をとりわけ保護する必要性はなくなったんだ。これが一つ目の主張ですね。で、二つ目の主張はですね、この安芸法19条の1項、実はですね、当分の間、国は新しい学校を作らせないことができると、当分の間という、言葉がついています。で、平成医療学園のグループは、この当分の間というのは、昭和39年に安芸法19条が制定された当時、実は特例として、この当時、医療類似行為を行っていた人が、その方の一代に限り営業を続けることができますよという規定があったんですね。で、この特例として認められた医療類似行為者が生きている間、仕事を続けている間、それが当面の間ということなんだけども、もう50年以上が経過して、で、すでにこの当分の間というのはですね、すでに終わっていると。これが二つ目の主張です。そして三つ目の主張はですね、この法律というのは、健常者向けの養成学校を作らせない、そして健常者が多く安芸市の業界に入ってこないようにすることによって、視覚障害者の生計を維持しようということを狙っているわけですけども、そもそもが健常者の安芸市が増えたとしても、それによって視覚障害者の生計が困難となるという関係性にはないんだと言っています。この視覚障害者の生計が困難になっているとするならば、それは行政の怠慢だとか無資格業者が増えたからであって、健常者の安芸市が増えたからではないんですよ。それによって結局安芸法19条には合理性がないんですよということを言ってる。このような3つの理由から憲法第22条1項に反するんだというふうに言ってるわけですね。じゃあこれに対して国は何と言ってるか。まず憲法違反ではないかという主張に対しては、いやいや憲法に反していないと。安芸法19条は憲法に即した、適法な法律であるというふうに言っています。そして、それぞれ原告の言い分に対してはこのように反論してるんですね。まずは、この50年間に視覚障害者の社会進出が進んだんではないかという主張に対しては、確かに様々な仕事に就く視覚障害者は増えてきたけれども、依然として安芸市というのは現在もなお視覚障害者の生計の中心、とても大切な特別な仕事であって、これを保護する必要性は依然として高いって言ってます。データとしてはですね、例えばハローワークから新しく就職をする重度視覚障害者の7割近くは、安芸業ですね、安芸業を含む安芸市となっているのだと。このように視覚障害者にとってやはり安芸というのはね、特別な仕事なんだということを主張しています。そして、原告側の2つ目の主張であります、当分の間、これが終わっているという主張に対して、これはですね、国としては、ここに言う当分の間というのは、視覚障害者が安芸業に依存しなくても生計を維持できるようになる、そんな社会になるまでのことを言っているのであって、現状、今のところまだ視覚障害者の多くは、安芸業に依存しているではないか。だからまだ当分の間という有効期間は経過していないぞ、というふうな反論をしています。そして三つ目の主張。これなんだかっていうと、健常者の安芸市が増えることと、視覚障害者の生計が困難になることは関係がないぞ、という原告側の主張でした。これに対して国としては、現在、視覚障害者の経営する安芸の治療院、これとですね、健常者が経営する安芸の治療院、この年収の格差って2倍以上あるらしいんですね。健常者の経営するお店はだいたい平均が400万ぐらいだと。で、一方で視覚障害者の経営するお店の平均は120万程度ということで、2倍以上の格差がある。このように大きな経済力の格差がある中で、健常者の安芸市がどんどん増えていくと、過当競争によって視覚障害者がさらに厳しい状態に追い込まれていく、これはもう物の道理として明らかではないか。だからこの安芸法19条によって健常者が安芸業にどんどん進出することを制限する、これは合理性があるんですよ、こんなふうに反論をしています。ここまで述べてきましたように、それぞれ各論点がね、原告被告双方から提示されて、 それぞれの言い分が出揃ったというのが裁判の現状です。で、裁判と言いますのは、まずこのようにしてお互いの主張を出し合う、そして主張を整理する。その上で証拠調べというのを行って、どちらの主張が正しいのかということを裁判官が考える。そして判決に至ると。そんなプロセスになるわけなんですけども、これから証拠調べというプロセスに入ります。ここにおいて原告側からは自分の主張を裏付けるための証人として3人の証人尋問をしてほしいというふうな申請が出てるんですね。この3人と言いますのは、平成医療学園の理事長の岸野さんという方、あとは横浜医療専門学校の芦野さんという先生、それと視覚障害のアハキ氏の笹田さん、この3人の証人尋問の申請が出ています。これから裁判所ではこの証人尋問を行うか、いや行わないでもう弁論を終結して判決を下すかということの判断に移っていくというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。大和田先生より、分かりやすく裁判の、現状、こういった、ところまで今進んでいるという内容について説明をいただきました。では大和田先生に、ね、これからのことについてお伺いしたいんですけれども、まだこの3地裁では口頭弁論が引き続き行われておりますけれども、今後このアーキ法19条裁判についてはどういうふうに展開されるというふうにお考えでしょうか。
はい、まずそれぞれの裁判所で証人尋問が行われるのか行われないのかというのが一つちょっと興味を持っているところなんですね。証人尋問が行われるということになりますと、まだまだこれからですね、口頭弁論が半年ぐらいは続くのかなというふうには思うんですが、もしも証人尋問がない、そして弁論がすぐに終結されるということになりますと、早晩判決ということになりそうです。まあ、いずれにしても年内に判決が出される可能性はだいぶ高まってきたかなというふうに感じるんですね。そして判決の見通し、まあ現段階で見通しを立てるのはなかなか難しいわけですけども、過去の判例に照らしますと、今回問題となっておりますアハキ法19条のような経済的な弱者を救済するための法律、まあこのような社会経済政策立法なんて言われることもありますが、このような法律に関しては裁判所はその法律が著しく不合理であることが明白である、こういった場合でなければ憲法違反だという判決は下してきてないんですね。じゃあこのアハキ法19条が著しく不合理であることが明白かというふうに考えますと、やはり依然として健常者のアハキ氏、この数を制限して視覚障害者を保護しようという政策には一定の合理性があると考えます。そういたしますと、やはり裁判所の判断としてアハキ法19条が憲法違反だということを判断する可能性はさほど高くないのではないだろうか、私はそんなふうに考えています。
はい、ありがとうございます。では逢坂部長にお伺いしますけれども、今大和田先生より、裁判の見通しについてお話をいただいたわけですが、連絡会事務局としてですね、この裁判今後の見通しを受けて皆さんに例えばお願いしたいこととかですね、どのように活動をまだ展開していこうかというふうのがありましたらお話しいただけますでしょうか。
はい、今大和田先生から、心強いお話を聞いたところですが、国が有利に裁判を進めているとしても、よりそれを確実なものにしたいと事務局としては考えております。で、じゃあ具体的にどういう運動が必要かというとですね、署名活動を今少し力を入れて行いたいと考えております。で、署名活動というのは署名の用紙がありまして、そこにお名前や住所を書いていただくというものです。で、もうすでに署名をしていただいている方が2つ3つとするのはこれはよろしくないので、まだ署名をしていないという方がいらっしゃいましたら、ご協力をしていただければと思います。今現在ですね、その連絡会に加盟している団体様であれば、その団体の事務局に、そうでない方につきましては、日本盲人会連合の 安摩市東方19条連絡会事務局に問い合わせていただければ、詳しいことはお話しできると思いますので、ご協力をよろしくお願いしたいと思います。国が有利に進めているというふうにお話でしたけども、ぜひそれを確実なものにしていきたいと思いますので、皆様のご協力もお願いしたいと思います。
では、逢坂部長から今後の、裁判の予定などを、ご案内いただけますでしょうか。
はい。仙台地裁で5月16日の15時から、東京地裁では5月20日の11時30分から口頭弁論が行われます。なお、裁判を傍聴される際には1時間ほど前に来ていただくことが必要です。傍聴席を超えて、人が集まった場合には抽選がありますのでご注意ください。皆様の、関心を持っていただけることも、私たちとしては、喜ばしいことですので、よろしくお願いします。
大方先生から何か一言ございますでしょうか。
そうですね。私も弁護士として、これ、国が負けるということは、可能性はそんな高くないのではないかというふうに思ってます。ですが、現在の社会の流れっていうのは、規制緩和の方向にありますね。で、まさにこの、破棄法19条っていうのは、規制ですので、この規制緩和の流れの中で、破棄法19条の位置づけ、これがもしかすると裁判所としても、ちょっとですね、現在の社会に合わないのではないか、というふうに考えられてしまう恐れがないわけではないんですね。で、裁判所というのは、やはり世論とか、風みたいなものをね、だいぶ気にしております。そんな裁判所に、やはりこの破棄法19条っていうのはね、現在でもなおとても重要な法律であるよと。で、この法律がなくなってしまったら、視覚障害者は本当に困るんだ。これをまさにですね、署名ですとか、はがきによる陳情、こういった活動で伝えていくことは、これからのタイミング、まさにですね、今裁判所が判決に向けてどんな判決を書こうかって考え始めているところですのでね、これからのタイミングでこういった活動に力を入れていただく。これはとても重要かなと思いますね。あとはこういった活動する上ではですね、やはり資金的な裏付けというのもとても重要になってくるはずなんですね。ですから、これは具体的にはカンパという方法になるかと思うんですけども、こういった活動に賛同される方がいらっしゃったらね、資金的な援助、これもすごく重要だと思います。ですので、ぜひ私からもお願いしたいと思っています。
ありがとうございます。私もぜひお願いしたいと思っております。よろしくお願いします。
はい。今のですね、署名などについてのお問い合わせについては、日本盲人会連合の方へということで、逢坂部長の方からご案内がありましたけれども、この破棄19条裁判についてということで、ご協力いただけるというような方がいらっしゃいましたら、ぜひ、日本盲人会連合の方へお問い合わせいただければと思います。今回は、破棄法19条裁判について、お二人にお話を伺いました。大方先生、逢坂部長、お忙しいところ、お話いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
この人に聞く。今回は大五田誠さんと逢坂部長にお話を伺いました。